耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん医者にかかったことってありますか？まあ、内科とか皮膚科とか歯科とかね、あとはまあ大人になってくると結構いろんなところが悪くなってくるのでね、僕もまあちょっとあんまり行ったことない医者とか大病院とかってね、何回か行ったことはあるんですけども、まあ一番大きかったのは声帯ポリープやっちゃった時ですね。いや、全身麻酔で手術ですよ。その時の看護師さんの優しいこと、おっさん臭いですね。ただあの時気になったのがですね、そういう医療従事者って患者さんとどういう気持ちで接してるのかなと思ったんです。まあ、ある人は仕事だから優しくんのが当然とか、あとある人はね、あのお医者さん態度が悪くて怖いのとかあるんですけども、さあ一体お医者さんと患者さんの関係どうなのかなというのが最近の僕のね、あの気になるところではあります。さて今日はそんな医療をテーマにした小説をお送りしようと思うんですが、あのすんごい人気作家さんの作品です。文庫化されたので紹介します。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川文庫より出ております海道武著モルフェウスの領域という本です。まずは著者のご紹介ですが、海道武さん1961年生まれ。第4回このミステリーがすごい大賞受賞作チームバチスタの栄光で2006年にデビューしました。それからのご活躍は皆さんもご存知だと思いますけども、ラデン迷宮、ジェネラルルージュの凱旋、ジーン・ワルツ、ケルベロスの肖像、起点炎上などなど多数の作品を書かれていまして、このね作品のあのワールドというか、まあ、街道ワールドってファンの間で言われてるんですけども、結構舞台背景が共通していたりして、この街道ワールドの住人をまとめたファンのウェブサイトなんかもあったりします。そして今回ご紹介するモルフェウスの領域にもこの街道ワールドの住人出てくるんです。僕の好きな田口先生とかも出てきました。さてじゃあ一体どんな作品なのか紹介してまいりましょう。今回の作品、海道さんの医療ミステリーシリーズの一つ、モルフェイスの領域なんですが、この本文庫化されるということで、改めてこの作品の魅力に今回は触れていきたいと思います。こちらの本、医療の話に加えて SF の要素を含んだ作品となっている異色の作品で、題材がコールドスリープなんです。これ現実の世界でもそろそろ実用化されるんですかね。主人公は、未来医学探究センターで非常勤として働く女性日比野涼子。彼女はとある理由により、未来医学探究センターの地下1階に誰とも接することもなく一人で職務に励んでいます。彼女自身は自分の職場である地下1階をモルフェウスの不夜城と呼び、もう一人の地下室の主を見守っている、そんな状況なんです。この主というのがですね、網膜芽腫と呼ばれる目の病気によって片目を失っている少年佐々木敦くん。彼は5歳の時に網膜芽腫という目の病気を発病して右目を摘出することになりました。しかし、この病気がですね左目にも発病してしまったため、左目も切除しなければいけない。でもそうすると目が見えなくなってしまう。そんな時、この網膜芽腫に対する転移抑制薬、まあ、いわゆるお薬ですね、これが5年後には認可されるという話を受けて、まあ、一縷の望みにかけてコールドスリープというまだ誰も経験のない選択をしたんです。まあ、未知な部分の多いコールドスリープ、さあ敦くんはコールドスリープで5年間眠って無事目を治すことができるんでしょうか。そんなあらすじなんですが、今回物語の一部ドラマにしましたので、どうぞお聞きください。
綺麗な箱だろう。君は明日から5年間この中で眠るんだよ。
撮影者に誘導され、モルフェウスは机の前に座る。
佐々木くんの気持ちを確認したいからビデオに向かって話しかけてね。まずは名前と年齢から。
佐々木敦、9歳です。小学4年生であります。
敦くんはどうしてコールドスリープしたいの？
僕は5歳の時右目を取っちゃったのでありますけど、今度左目にも病気が出てきちゃったので取らなくちゃいけなくなったのであります。そうなったら何にも見えなくなっちゃって、それは嫌だから、あと少しで目の病気を治すお薬ができるって聞いて、お薬が完成するまで眠ってて目が覚めたらお薬ができていたらお目々を取らなくても済むからしたいのであります。
コールドスリープはまだ完全じゃない部分もある。 ひょっとしたら目が覚めなくなるかもしれないけど、それでもいいかな。
しなくてもこのままだと何も見えなくなるか死んじゃうかのどっちかなのであります。それなら今頑張ってスリープしたいのであります。
本当にいいんだね。あと目が覚めたら一つ考えてほしいことがあるんだ。5年後アツシ君に今のままのアツシ君でいたいか、他の人になりたいか、どちらかを選んでもらいたい。
他の人になるのでありますか？怪人二重面相みたいでありますな。でもどうして他の人にならなくちゃいけないのでありますか？
別人にならなくても構わない。でも目が覚めた時にはアツシ君はどちらかを選ばなくちゃならないと法律で決められているんだ。
わかりました。なのであります。
ところでアツシ君は目が覚めたら何がしたい？
お医者さんになってこの病気をやっつけるのであります。
コールドスリープ発足。1個。コールドスリープは本人の意思によってのみ決定される。2個。コールドスリープ選択者の公民権、市民権に関してはコールドスリープ中はこれを停止する。3項。第2項に付随しコールドスリープ選択者の個人情報は国家の管理統制下に置く。4項。コールドスリープ選択者は覚醒後1月の猶予期間を経ていずれかを選択する。以前の自分と連続した生活、もしくは他人としての新たな生活。5項。コールドスリープ選択者が過去と別の属性を選択した場合、以前の属性はコールドスリープ開始時に遡り死亡宣告される。6項。以前と連続性を持つ属性に復帰した場合、コールドスリープの事実の社会への公開を要す。7項。コールドスリープ選択者はコールドスリープ中に起こった事象を中立的に知る権利を有する。8項。その際入手可能な情報が全て提供される。この特権は猶予期間内に限定される。以上がゲーム理論の若き覇者、曽根崎教授が提唱したコールドスリープ発足。教授はコールドスリープが現実味を帯びたことを受けて原則の確立こそ重要と主張した。彼はコールドスリープの選択者をスリーパーと名付け、その社会的な在り方や人権制限について論じたのだ。そのおかげで今私とモルフェウスはこの宮殿にいる。
4度に保たれた銀色の棺を見守るのが涼子の仕事だった。未来医学探究センター地下1階。涼子は職場をモルフェウスの不夜城と呼ぶ。どう呼ぼうが自由なのはその職場には涼子しかいなかったからだ。涼子は地下室で一人単純な作業に没頭する。正確に言えば地下室にはもう一人住人がいる。彼はこの宮殿の主でもあった。モルフェウス、眠りを司る神。そう名付けられた少年は人工的に構築された眠りの中をたゆたっている。そして本当は神のはずなのに彼はシステムの囚人だった。
網膜芽腫に対する転移抑制薬サイクロピアンライオン、日本で申請。
彼はこのニュースを待ち、この宮殿の奥深く戻れる保証のない眠りについた。今すぐ起こし教えてあげたい。涼子は焦燥に駆られるが、それは叶わぬ望みだ。だから涼子はニュースを肌に染み込ませるようにゆっくり伝えようと決める。
今日はここまで。
誰もいない部屋で誰に言うともなく涼子はつぶやいた。そして若やいだ気持ちになる。明日はいよいよモルフェウスの声を聞ける。
夢を見た。 過去の映像クリップのようだが、おそらく実体験。中学の頃、アフリカのノルガ共和国に滞在していた時のことだ。どうしてそういうことになったのかは覚えていないが、涼子は犬館と二人きりで地元のバザールをそぞろ歩いていた。その時、背後でざわめきが起こった。
ついてねえな。
振り返ると数人の大人が少年を抱えていた。涼子は目を背けた。少年の右足首から下が吹き飛ばされていたからだ。地雷を踏んだのだろう。
酒を持ってこい。
この人医者だよ。お酒を持ってきて。今すぐここにあるの全部。
その言葉に群衆は静まり返った。その静寂の中、イムカンはズボンのベルトを外す。バックルの音をカチャリと鳴らし、そのベルトを少年の右足のふくらはぎに回し、思い切り締め上げる。そこへ人の輪の間から何本か酒が届けられた。イムカンは一口含むと、失われた右足首に霧のように吹きかける。立て続けに吹きかけると、残りわずかなボトルを少年の口に押し込んだ。
これでぴったりだ。飲み干せ。
日本語がわかるはずもないが、少年は懸命に酒を飲み干した。医務官のレクチャーを受けていた涼子には、それがアルコールを麻酔薬代わりにしようという意図だとわかった。医務官は自分のポケットを探り、銀のハサミのような形をした器具ペアンを取り出し、口に含んだ最後の酒を吹きかけた。次の瞬間、銀色のペアンが少年の足首に食いつき、いつの間にか手にしていた細い糸が白い蛇のようにうねる。やがてイムカンは顔を上げると、群衆の中から青ざめた涼子の顔を拾い上げ、安心させるようにうっすらと笑う。
これでよし。すぐに市民病院へ連れて行け。
そして少年の枕元に並んだ酒ボトルの中から無造作に一本取り上げ、高く掲げる。
こいつはもらっていく。治療代だ。
目の前をふらふらした足取りで歩く医務官の背中を涼子は誇らしげに見つめていた。真冬の街角から枯葉が吹き込んでくるように、黒ずくめのその男は涼子の前に姿を現した。黒ずくめなのは服装ばかりではない。男は滑らかで浅黒い肌をしていた。こうした印象にぴったり当てはまる言葉が涼子の辞書の中にあった。死神、リーパー。差し出された名刺によれば、黒ずくめの死神はヒプノス社の技術者で、正式な肩書きはテクニカルスーパーバイザーの西野正隆というらしい。彼が本当に死神であるかどうかはさておき、極めて優秀であることは少し話をしてみただけですぐ分かった。その印象を証明するように、西野は涼子が毎日30分かけるシステムチェックを10分少々で終わらせた。
溶液の pH 値のブレはどうですか？
5.7。 やや酸性に偏っていますが、この時期であれば妥当です。再浮上プログラムに向け、スリーパー自身が順調に反応している証拠です。
スリーパーマシンの微弱電流の日内変動幅について、標準偏差値はいかが？
偏差は 0.3 でオーバー気味です。入眠直後であれば調整しますが、目覚め直前なら問題ありません。この数値が1年以上継続した場合は問題ですけどね。
流れるような答え、どんな質問にも打てば響くような回答が得られる。涼子がチェックするポイントは1週間で700項目弱。自分が4年かけてたどり着いた境地にいともやすやすとたどり着き、そしてあっという間に凌駕してしまった技術者を、涼子は尊敬の眼差しで見つめた。しかし西野は1時間ほど涼子のシステムの前に陣取り、何やらチェックをしたかと思うと、
厳しい表情で涼子に告げた。
契約違反がありますね。このソフトの使用は契約外です。
どれがですか？
西野は森田を指し示す。森田に示されたのはモルフェウスに使用していた高度教育ソフトの起動画面だ。
ソフトを起動しても警告が出なかったので、てっきり契約範囲内だとばかり。申し訳ありませんでした。どうすればいいでしょうか？
追加料金を支払ってくだされば結構です。
そうさせていただきたいのは山々ですけれど、経費に関しては私に権限はありませんので、本部と相談してみませんと。
悪名高い官民共同無責任事業の第三セクター類似システム相手の契約は取りっぱぐれが多くて大変なんです。でも今回の問題は私と日比野さんの間で解決できます。
え？
私と一晩食事を付き合ってくだされば何とかしますよ。すいません、ジョークです。ただし私と日比野さんの間だけで解決可能だというのは本当です。契約範囲内に未使用ソフトがありますので、このまま返却していただければ高度教育ソフト使用料と相殺できます。
西野が指した未使用ソフトを覗き込む。涼子は心臓を氷の手でわしづかみにされた。
それについてはもう少し時間をください。
もちろん当社はお客様第一主義ですので、ご要望には従います。ただしこのソフトは使用時期の限界が設定されていますので、できればご判断は年内にお願いします。
はい。
当社のシステムを誠実に管理してくださりありがとうございます。今後もどうぞご贔屓に。
ヒプノス社のスーパーバイザー西野の訪問は、鏡のように静かだった涼子の心に波紋を巻き起こした。やはり西野は死神なのかもしれない。西野は涼子に芽生えた儚い思いを殺しにやってきたのだから。涼子は受話器を取り上げ電話をかける。
未来医学探究センター専任施設担当者、日比野涼子と申します。東城大学医学部附属病院高階院長へお取り次ぎいただけますでしょうか？モルフェウスの領域。
はい、以上ドラマでした。この本、まあ最初少し解説させていただいた通り、コールドスリープという非常に近未来的な技術を取り入れた医療のお話なので、まあ、SF の要素が強いものの、このコールドスリープをですね、実際まあこの世にあるものとしてうまく考察されているなーという、まあ、さすがこのあたりはカイドウさんだなと思いました。いわゆるコールドスリープのね、未知の技術ですけども、問題点についてリアルに描写されてるんです。例えばその寝ている人の人権問題とか、あとコールドスリープしている間の社会的位置はどうなるのかとか、あと起きた後にその社会復帰はどういうふうにするのか、まあいろんな問題がですね、さまざまな角度から、まあ、浮き彫りになってきます。で、あとはその物語として、まあ淳くん無事目を覚ますことができるんでしょうか。またですね、この淳くんをね見守っている涼子という主人公が、まあやっぱり淳くん見て5年間見てるわけですから可愛く思ってきますよね。で、涼子はですね、物語の最後の方である重大な選択をするんです。そのあたりの人間関係も見どころですね。ぜひ皆さん本編を読んで確かめてみてください。なお、最初の方にも言いましたけど、カイドウファンの皆さんご安心ください。まあ、バチスタシリーズをはじめカイドウワールドの住人、この作品にも出てきます。田口さんも出てきます。僕は田口さんが推しメンです。推しメンってなんだろう。そんなこんなでですね、いろいろ楽しめる一冊、ぜひ読んでみてください。では書籍情報です。モルフェウスの領域、カイドウタケル著、角川文庫より税込み580円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。作中に出てくるアツシ君、コールドスリープする子なんですけども、まあ、モルフェイス本人なんですけども、話し方が変じゃなかったですか？なんか僕も読んでる時にね、なんだこの話し方と思ったんですけど、あれの謎がですね、さっきスタジオで解けまして、どうもですね、 ケロロ軍曹の話し方を真似ているらしいんですよ。なるほど、よくよく考えればこれ角川書店だと思って、まあ、大爆笑したんですけど、そんなケロロつながりで、角川書店さんからいい話を聞きましたので本好きの皆さんにお知らせします。現在角川文庫夏フェア大賞書籍を買うとですね、角川文庫のマスコットキャラ発見くんストラップがもらえるんだそうです。書店でお買い求めいただいた時に店員さんからもらえるということで、これが全9種類で、レアなね3種類が結構今ツイッターとかで人気を呼んでるそうで、1種類が発見くんがケロロ軍曹の格好をしたやつで、もう1種類が発見くんが貞子の格好をしたやつで、一番人気っぽいのが発見くんが犬神家みたいに逆さになって沈んで白い向いてるやつ。世の中どうなってるんだろうかとまあでもですね、なかなか可愛いので、まあ画像を見てですね気になったら、今回のモルフェイスの領域も角川文庫ですから、買ってみてナスフェア参加してみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。